宮永舞のマイマイつぶりの歩いた後には、こんにちは。今週も始まりました、マイマイつぶりの歩いた後には第106回。番組パーソナリティの宮永舞です。1週間のご無沙汰、お元気でしたか？先週末はライブでございました。いや、この間も阿佐ヶ谷ドラムに行った時に本当に久しぶりにって話をしたんだけども、やっぱりアイミックスエコダさんにも本当に久しぶりに行きまして、というのはね、出演のお約束をするときはメールでのやり取りだったので、直接足を運んだのは1年と半分とかかな。なんかもう本当に久しぶりで、で行ったら店長の大ちゃんがですね、あー久しぶりって言ってくれて、で店員さんのキューちゃんもあー久しぶりって言ってくれてですね、本当に嬉しかったですね。やっぱりなんていうのかな、音楽を一緒にやってるって、まあ一緒にやってるっていうか、イベントを一緒にやってるわけだよね。宮永は出演する側で、二人はサポートしてくれているわけなのですが、うん、仲間なんだなと思いました。ありがとうございました。本当にライブは楽しかったな。というわけでですね、はい、あとはですね、最近、あ、そうで、その翌日は来週末のいけばなのデモンストレーションのリハーサルに行ったわけなんですけれども、それも楽しかったな。いやー、 MC なのでどんどん口を挟んで構わないと先生方がおっしゃるものですから、いろいろ思うことをお伝えしつつ、パフォーマンスがより良くなるように宮永も意見はいろいろ言わせていただいたんですけれども、一番ねやっぱりね、面白いのはね、先生方のつぶやきかな。これは本番ではお聞かせすることはないと思うので、そんなリハーサルを何回も見ることができた宮永は本当に幸せ者でございます。なんて言うんだろうね、純粋に楽しい時間という意味でも幸せだし、そのそれぞれ流派を率いていらっしゃる先生方のお花に対する思いだったり苦労だったりみたいなものを見せていただけたのは本当に素敵な経験だなと思います。というわけで、今週も宮永の趣味満載なまったりトーク、どうぞゆるい気持ちでお付き合いください。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐいけばな古流体感流商務会と小笠原父島のエコ民宿インコウモリ亭の提供でお送りいたします。東京竹芝ふ頭から南へ1000キロ、小笠原諸島父島で家庭的なおもてなしを提供するエコ民宿です。空と海、ずっとずっと広がるボニンブルーの世界、特別天然記念物の小笠原大コウモリにも会えるかも。小笠原のエコ民宿 in コウモリ亭、皆様のお越しをお待ちしております。いけばな古流体感流では、江戸中期より伝わる粋で軽快凛とすがすがしい伝承聖歌と、現代の生活環境に季節感と安らぎ清涼感と温かさを与える現代歌を継承提案しています。花の語りかける声、聞いてみませんか。いけばな古流体感流商務会、
マイマイつぶりの歩いた後には、
はい、というわけで改めまして宮永舞です。今週もお便りを頂戴しているのでご紹介したいと思います。いつもありがとうございます。ガジュマルの小枝さんから、マイマイお疲れ様です。さて、なんと初めてエコダに行きました。あまりに暑くて一瞬行くのをやめようかなんて考えてないですよ。ということで、ライブの感想は まずはマイマイが可愛いです。今回詰め込んだということでトークが少ないのは残念でしたが、初めてフルで聞いた To You 良かったです。ピアニカを演奏するんですね。40分は長いのかと思ってましたが、全然そんな感じがせず、もっと見ていたかったです。あとはマイマイに会うのも久しぶりで緊張しました。早く慣れるためにもまたライブに行きたいですとのことです。ありがとうございます。あのガジュマルの小枝さんにはライブにお越しいただきまして、そして差し入れまで頂戴いたしました。本当にありがとうございました。でですね、そうなんですよ、今回詰め込んだあの40分の持ち時間で7曲歌ってしまったんですね。7曲歌うとセッティングとか曲の間のあの曲の紹介を入れるとほぼ喋る暇がないっていうぐらいなんですけれども、なんだろうな、宮永が気に入ってる曲だったりとか、夏の曲でこんないい曲がありますよみたいなのをなんかお伝えしたいなと思ったら、あれも入れたいこれも入れたいみたいになってしまいまして、気がついたら7曲、あのもうセットリスト渡した時に苦笑されたっていうね。今回宮永なんとこう一点でして、でね、一人目がギターとキーボードと両方弾く男の子だったんですね。でオリジナルの曲をたくさん披露してくださったんですけれども、でお二人目がピアノを弾き語るお兄様で、このお兄様なんとですね、大人になってからピアノを始められて歌も始められたそうで、だから本当にこの1年なんだっていう風におっしゃってました。すごいなと思って、宮永ヤマハ音楽教室に通ったのにあんまりピアノが上手になりませんでしたね。ああ、前にも言ったかもしれない、お父さんお母さんごめんなさい。で3人目のお兄様はギターを弾きながら歌ってらっしゃったのですが、片手にアルコールも持っていらっしゃって、実にあのトークが軽妙で、そしてあの滑り芸とご本人おっしゃってましたけれども、楽しませてくださるライブになっていたなと思います。そしてその後に現れて怒涛のように歌い倒して去っていった宮永、通して見ていただいた方には、ああ全員やりたい放題やなみたいな感じに思われちゃったかもしれませんけれども、でもなんかそれが小田さんのいいところだと思うんですよ。あ、そうですね。それであのガジュマルの小枝さん、To You よかったと言ってくださってありがとうございます。あのですね、実はオケでは初めて歌いました。前回はアコースティックライブだったのでギターを弾いていただいて、それに合わせてやっていたんですね。なのでオケっていうのはあの宮永と合わせてくれないというかですね、はい、そうなんですよ。だから私が合わせなきゃいけないんですけれども、まだまだ修行が必要ですね。頑張りたいと思います。これからも定期的にあのエコダさんでも阿佐ヶ谷ドラムさんでもライブをやっていきたいと思いますので、お時間ありましたらぜひぜひお越しくださいませ。皆様お待ちしております。ガジュマルの小枝さんお待ちしております。というわけで今週お届けするのはこのコーナー、題して
気になりすぎて夢に見ちゃう。
というわけでですね、宮永が最近夢に見そうなほどに気になっているのはザ・ネクスト・ジェネレーション・パトレイバー、つまりパトレイバーの実写版のエピソード6大怪獣現る後編なのでございます。いきなりエピソード6から語るんかいって話ですね。まずパトレイバーをご存知でない方に簡単にお伝えすると、パトレイバーというのはですね、以前コミックとかOVA とかテレビシリーズとか劇場版とか小説版とかメディアミックスで展開していた作品なんですね。1980年代、89年ぐらい後半から、1990年代にかけて展開していた作品なんですけれども、レイバーっていう作業用の機械ロボットがありまして、その犯罪が増えてきたのでレイバー犯罪を取り締まるために警視庁にも人型のレイバーが来て、その担当の部署がありますよ、その部署のお話ですよみたいな話なんですけれども、 でもね、メディアミックスでいろんなところで展開してたから、それぞれがちょっとずつなんか設定が違うっていうか、パラレルワールドな感じですごく、宮永は、それぞれを面白いなと思ってたんですよ。だからね、実家にはコミックも、小説版も、ですね、あと新しい OVA シリーズが入ったテレビシリーズのビデオも揃っております。ご協力ありがとう、お母さん。というか、お母さん好きでした。はい。宮永の母はアニメが大好きです。スポンサーは母でございました。というわけでですね、すごく好きなアニメ作品。まあ、コミックだったり小説だったりしますけれども、基本的にはアニメ作品だったんですけれども、それがですね、マノエリナちゃん主演で、実写版になって、今年から、上映されておりまして、しかもね、なんて言ったらいいの？2週間しかやってないんですよって、今のところ宮永は、エピソード0から毎回見れていて、今までに3回見に行ってるんですけれども、次が4回目なんですね。で、1話1話、今までは完結してたのが、前回見た第3章のエピソード5が、大怪獣現る前編で、そこで思いっきり後編へ続くってなってて、どうしてくれよって感じだったんですよ。まずですね、どういう設定になってるかっていうと、そのパトレーバー、メディアミックスでずっと展開してたパトレーバーは、一つのキャラクターがずっと活躍していたんだけれども、そこから数えて3代目の、レイバーの正体、第二正体っていうところの人たちのお話なんですね。だからキャラクターは全員違うんだけれども、その一代目とどこか似たところもあって、全然違うところもある。ああ、この人の子孫じゃないんだけどさ、全然子供とかそういうのは関係ないんだけど、子孫じゃないんだけれども、作品的な意味で、あの人の子孫はこの人なんだなっていう対応してるキャラが、すべてわかるようになってまして、しかも、要所要所にね、その今までの名セリフみたいなのが散りばめられてても、過去の作品大好きだったものからするとニヤニヤするしかないんですね。役者さんもいい味出してるなって思う方がたくさんいらっしゃるし、宮永的にはね、整備班っていうのは男ばっかりで、本当にね、それが、いろんな事件のネタになるような集団だったのが、女性がたくさんいるようになってまして、はぁ、時代だなって思ったりとか、もちろんそれは一つのきちんとした作品なんだけれども、いい意味で大人が力いっぱい作った良質な二次創作みたいなイメージに宮永は受け止めてるんですね。でもね、ゲストで出てくるね、俳優さんもね、もう宮永好みな方が結構出てらして、エピソード2の時には、ちょっとこう危険な整備士さんが出てくるんだけれども、その整備士さんが岩松亮さんがやってらっしゃったりとか、あとは、エピソード3でゲームをすごく上手で、主人公のアキラと、相対する中年のおじさんがいるんですけれども、そのおじさんを竹中直人さんがやってて、で、竹中直人さんって、劇場版の2作目で、やっぱり声優として参加されてて、ものすごい長いセリフをずーっと言ってくんだけど、なんかそれを彷彿させるような長セリフが延々と続いたりとか、いやー、なんだろう、ファンにはたまりませんな作品だったんですよ。なんですよ。で、大怪獣ですよ。熱海に大怪獣ですよ、もう。しかもね、昔の、っていうか昭和の特撮もののノリみたいな感じで、変な格好をしたサイエンティストさんみたいなのが出てきたりとか、ほとんど前半にはメインメンバー活躍してないって感じだった。特に女性陣ほぼ、ちょっといたかなぐらいだった。だからすっごく後半楽しみなんですけれども。だからさ、前編後編で引っ張るのに、なんで間が1ヶ月も空くような状態で引っ張るかなっていう。気になりすぎて夢に見ちゃうでしょ？自分で勝手に続き作っちゃうでしょ？なんかね、宮永月刊誌とか漫画でね、読むときにね、 最終回の一個前とかってもうそこーっていうところで終わるじゃないですか。そうするともうね、延々夢の中で続きを作り続けちゃう、そんな子供でした。なので今宮永が気になりすぎて夢に見ちゃうのはザ・ネクスト・ジェネレーション・パトレイバー第4章のエピソード6、大怪獣現る後編はどんな話なのかということなのでございます。ぜひぜひ見てみてくださいませ。あ、前編はねあのニコニコとかで見られるらしいので、そして続きをみんなで語り合いましょう。
いけばな古流大観流では江戸中期より伝わる粋で軽快凛とすがすがしい伝承聖歌と現代の生活環境に季節感と安らぎ清涼感と温かさを与える現代歌を継承提案しています。花の語りかける声聞いてみませんか。いけばな古流大観流小鵜会。
マイマイつぶりの歩いた後には
もうさよならの時間になってしまいました。ここでお知らせがございます。東日本復興応援いけばな展つなげよう花の心3というイベントが増上寺高昇殿にて開かれます。8月の9日土曜日、10日日曜日の2日間です。チケットは前売りが2000円、当日券は2500円、売上の一部が義援金となりますのでご了承ください。でですね、宮永は9日の午後5時から開かれます。東北のお花を生けるパフォーマンスに MC として参加させていただきます。もうね、何回もお伝えしてますけど本当に面白い出来になってますって言って、お家元先生方捕まえて面白い出来とか言っちゃいけないんですけれども、本当にいけばなを知っている人にも知らない人にも楽しんでいただけるパフォーマンスになっておりますので、どうぞどうぞお越しくださいませ。というわけで、この番組には番組でお伝えした内容を記録するブログ、マイマイつぶりの足跡帳というページがございます。アトスタ放送局の番組ページからもリンクしてありますので、どうぞ覗いてみてください。検索サイトでマイマイつぶりの足跡帳と検索していただいても見つかると思います。それから番組のご感想や普通のお便りも大歓迎です。同じく番組ページのお便りフォーム、もしくは番組ブログのコメント欄などからどしどし送ってください。お待ちしています。それではマイマイつぶりの歩いた後には、今回はここまで。また来週お会いしましょう。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐいけばな古流大観流小鵜会と小笠原父島のエコ民宿 in 大森亭の提供でお送りいたしました。
大人に